愛媛大学研究室からこんにちは。
私は精神疾患を分子学的に解析する研究をしています。具体的には精神疾患で治療されている患者さんから血液をいただき、それを解析して中の物質から精神疾患に接近するという手法です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院医学系研究科上野修一教授にご出演いただき、精神疾患にどのような種類があり、先生がどのような手法で研究しているのかお伺いします。上野先生は内子町のご出身ということで、学生の頃はどんな男性だったんでしょうか？
引っ込み思案で女性とは話ができない、そういう学生でした。
そうなんですか。
はい、
スポーツ少年だったと伺いましたけれど、
中学校ではサッカーやってまして、大学では、はい、野球をやってました。
あ、そうですか。はい、医学の道を考え始めたというのはいつくらいのことですか？
そうですね、高校生の頃ですかね。
はい、
体とか心を司るっていう、脳に興味がありまして、将来医師として神経とか精神とかそういう心を扱うような、そういう仕事をしたいというふうに思い始めました。
で、大学では徳島大学の医学部をご卒業になって、
はい、
大学院の時に愛媛大学に
そうです
いらっしゃって、そこで先生との出会いが終わりだったんですか？はい、
そうですね。柿本康夫先生って言いまして、はい、精神の機能を何らかこう物質的なことから解析できないかっていうふうな仕事をしてらっしゃったんですけど、
はい、
その先生の下で研究したいなというふうに思ったのが、最初のきっかけです。
その精神の機能を物質から解明するというのは具体的にはどういったことなんですか？
そうですね、その当時はまだ精神医学的にいろんなことが分かるっていうことが分かってなかったので、脳を、すりつぶしたり、脳から抽出しているいろんな液とされる、例えば血液とか、尿、おしっこですね、そういうものの中から脳に関係する物質を、取り出して解析するっていうふうな、そういうお仕事です。
精神と聞くとやはり私などはこう見えないというイメージがあって、見えないところの医学が何かこう目に見えるものに解明されていくものなんだというふうに分かってきた頃なんでしょうか？
はい、そうですね、今ですと例えば脳を直接画像的に、例えば MRI とか CT とかを使うと、脳がかなり見えますし、そういう研究も進んでるわけですけど、その当時は、そういう研究もまだほとんどなかったので、例えば患者さんの脳であるとか、治療をする前と後での、いろんな脳とか血液とか、そういうものから解析するっていうふうな研究がほとんどだったと思います。
先生は精神疾患について研究をされているようですけれども、どういう種類に分かれるんでしょうか、精神疾患というものは？
そうですね、いろんな考え方がありますが、精神科の中ではまず一つは脳が実際にある程度、障害されている、これは壊れている、そういうのを器質性精神疾患っていうんですけど、そういうものと、もう一つは何らかの機能がうまく働いてはいないんだけれども、脳に実際に今の時点では壊れていることが分かってないっていう機能性精神疾患、それともう一つはそのある程度こう心因といいますか、反応的に脳が障害をされて、その結果として病気になってるっていうふうに考えられてる、そういう反応性精神疾患っていう、そういうふうなものに一般的には分けて考えるのが普通だと思います。
現代ではその精神疾患にかかる方も大変増えてきてるんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、
今お話しいただいた中で一つ目のその器質性精神疾患というのは、そのアルツハイマー型の認知症に代表される？
そうですね、器質性といいましてもいろんな形があるんですけれども、当然血管が詰まったりであるとか、事故にあったりとか、そういう形で障害されるようなものもあります。ただアルツハイマー病のように、これ変性疾患とかって言ったりするんですけど、原因不明に脳が痩せてきてそれで起こってくるような、そういう認知症の代表例ですね、そういうものとかは器質性精神疾患に入ります。
これは老化、その加齢といったものにも大きく関わってきている疾患なんですか？
そうですね、やはり 人間年齢を経てくると、はい、まあ、脳の機能とかも変わってくるわけですけれども、例えばアルツハイマー病ですと、神経原線維変化っていう変化とか、はい、老人斑という変化が脳の中で起こってるっていうことが証明されています。そのためにまあ記憶が、はい、特にあの新しい記憶ですね、近似記憶っていうんですけど、そういうのが障害されて起こってくる場合が、まあ、始まりということが多いですね。
そして若い方にも最近は多いかと思うんですけれども、あのうつ病など、その統合失調症などはその2番目でありました機能性精神疾患、これに含まれると。
そうですね、
ということで、
はい、
こちらもはっきりした原因は分かっていない。
そうですね、最近ですとこう画像で解析できるっていうふうなお話がありましたが、はい、その画像研究では脳の一部が痩せてきてるって報告は結構ありまして、まあ、そういう意味で言うと、脳のある程度の部位との関係は分かってきてる部分はあるんですが、はい、そうするとなぜそこが痩せてくるのかが分からない。そしたらそこが痩せてくることと、なぜその10代から20代でその病気が発症してくるっていうことはよく分かっていないっていうことです、うん。
そして3つ目なのですが、反応性疾患というのはあの PTSD、 最近ではもうそういった言葉を聞くように覚えてしまった方も多いかと思うんですけれども、はい、心的外傷後ストレス症候群、
はい、
こういったものが含まれる。
そうですね、まあ、PTSD っていうのは通常ありえないような大きいストレスが起こって、はい、心的なストレスが起こった時に起こってくる病態で、あのいろんな特異的な症状があるんですけれども、この場合も大きな反応があったとは言っても脳にある程度の変化が起こってくるということが最近では分かってきています。
環境的な要素というのが大変大きく占めているようですね。
そうですね、こちらの反応性というのはそういう要素が大きいと思います。
上野先生はその研究分野としては精神科の分子生物学、そして臨床薬理学、臨床精神学、こういった分野を研究の対象としていらっしゃるようですけれども、やはり何らかのその物質的な変化が脳で起こってるっていうことをこう追求していってらっしゃるんですか？
そうですね、あの先ほどお話しましたように精神疾患っていうのは、はい、あの原因っていうのがまだはっきりしてないんですね。ただ原因をはっきりさせないとその原因に基づいた治療っていうことは行えないわけです、
はい、
ですからまずは原因を解明できる疾患に絞って、うん、まずその原因をはっきり調べた上で、はい、それを、まあ、医学に応用していこうというのが私の考えです。
と言いましても精神疾患は脳との関わりが大変深いと思いますので、脳を取り出してということができないですよね。
そうですね、脳は、まあ、いわゆるブラックボックスっていうふうによく言いますけれども、はい、外からいろんな刺激を与えないと変化が見れないっていう器官です、
はい、
ですから、まあ、かつてから心理検査であるとか、あと脳波とかっていうんですけど、まあ、電気生理学的に、はい、脳からのいろんな電気を拾って、まあ、調べるようなそういう研究が、まあ、中心でした。それに最近では例えば、遺伝的な解析、これはあの当然あの各人で、まあ、1とセット持っている遺伝子を解析するっていう研究と、はい、それと脳からの情報を、まあ、例えば先ほどお話した血液とか、
はい、
もしくは尿のようなそういう体の体液成分から解析していこうと、うん、まあ、そういうふうなことを私は心がけています。
その脳の変化というのが例えば血液ですとか尿から診断することができるんですか？
まあ、少なくとも現時点では診断までは難しいです、
はいはい、
ただある病気にかかった方に血液の中に流れている例えば白血球の中の遺伝子発現を調べることによって傾向を調べたり、
は
い、もしくは薬物を使って、まあ、その効果がどういうふうにその遺伝子の発現で変わってきているかということを、はい、まあ、確認することはできています。
でもこの病気の場合はやはり個人個人で差があったり、皆さんにこのお薬ですとかそういったことがなかなかこう通用しないような疾患ではないかと思うんですけど。
そうですね、例えば糖尿病とか、
はい、
まあ、高血圧とか、まあ、そういうものでも同じかもしれませんけれども、お薬を使うとそのお薬がどういうふうに体の中に入っていってそれが、まあ、標的臓器って言いますけど、
はい、
まあ、我々の場合は脳ということになりますが、そこにどういうふうに入っていってどういうものに結合して作用していくかってことはこれ個人差があるわけですね、はい、でそういう個人差ということを調べるために一つは遺伝子を解析したり遺伝子の発現 を解析したり、そういうことによってその患者さんに応じた、まあ、テーラーメイドって言いますか、
はい、
そういうふうな治療を行えるようになるのではないかと。それも研究の方向の一つです。
でも何かその個人個人で原因がもうこういったの形で治療していきましょうと言っていただくだけでも、何かこうホッとする部分というのがあるんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、我々にとって分からない状況に置いて、置かれるっていうこともかなり不安感が高まるところありますよね、はい、うん、ですからその部分に関してはある程度今のあなたの状態はこういう状態ですよということを今の医学的な内容から説明してあげて、その上での方向性を示してあげるっていうのは、まあ、一つの治療かと思います。
先生がその血液から脳の変化を推測できないかというこの研究のスタート地点というのはどういったところにあったんですか。
まあ、具体的に言うとうつ病を考えてみましょう、
はい、
うつ病っていう病気は気持ちが落ち込む、これ抑うつ気分と言いますけど、はい、まあ、それの他にいろんなやる気が出ない、
はい、
意欲の低下、はい、まあ、そういうふうな症状が精神的には起きてくるわけです、はい、ただ同時に例えば食欲が減退したり、夜眠れなかったり、あと血圧が高くなったり、もしくは体の汗がすごくたくさん出たり、
はい、
そういう自律神経系の変化を伴うわけです。ということは脳で起こっている変化を、まあ、体のいろんな変化から追っけるっていうことができるわけですよね、
はい、
そういうことから体のいろんな物質、先ほど話した血液の中の成分とかを調べることによって、
はい、
脳で起こっている変化を調べれるのではないかというのが、まあ、研究のスタートだったわけです。
はあ、もう私などはその脳のことであったり心のことであったり精神的なことというのは手がつけられないんじゃないか、その自分で何かこう、うん、言い聞かせるしか、私が私のことを、うん、そう思ってたんですけど、体と関係があると。体にも症状が出てるということはその血液の中の何か異変があると思うと、そこを治すとこの私の落ち着きのない部分も治せるのかと思うと、ちょっとなんとなくホッとしますね。
そうですね、まあ、少なくともですね、脳っていうのは体の器官、はい、オーガンの一つであって、
はい、
ですからそれが体と独立しているわけではないんですね。ですから体を安定させる、そういうことによって精神的な安定も期待できる、うん、まあ、いわゆる精神疾患は全身病の一つであるというふうに考えていただけても結構ではないかと思います。
今までの研究ではどういったことが分かってきているんでしょうか。
そうですね、我々が行った研究の一つとしては、はい、まあ、うつ病ですと抗うつ薬を作用している部位があるんですけど、
はい、
その部位が脳だけでなく末梢血でも発現しているということは分かっています。そうしますと、うつ病の患者さんの、
はい、
その末梢血の遺伝子発現を調べると、
はい、
それが正常よりも変化していて、
はい、
それが抗うつ薬を使用すると元の状態に戻っていくっていうふうなことを確認しています。
これはまだ研究段階でもあるそうですが、そうしてこう変化していったり経過を見ていくことで症状がまた良くなっていく、患者さんにとってもその症状が良くなっていくことというのが目に見えてくるわけですよね。
そうですね、将来的にはそういうことが行いたいというふうに思ってるんですけど、
はい、
まあ、現時点ではある一人の患者さんを追っかけるっていうふうな指標は作れるのかなというふうには思ってます。
今日は少し心が軽くなったような気がいたします。
ありがとうございます。
次回はですね、愛媛県が導入予定の認知症疾患医療センター事業ですとか研究の展望についてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院医学系研究科上野修一教授にお話を伺います。お楽しみに。